From Toyota's Green Studio.
Making your daytime brighter.
Live on the air. Rajtas.
建設の快適家づくり研究所、
毎月第4週この時間にお送りしております、福都建設の快適家づくり研究所、福都建設から清水栄一さんです。こんにちは。
こんにちは。
1ヶ月に1回のご出演なんですけど、
はい、
暑いの変わらないですね。
ずっと暑いんやっての。
もう本当は8月終わりならね、ちょっと涼しくなっても
いい感じやのって言うんやけど、うん、暑いって
暑い、ね、暑い
どうならもの、うん、まあ、ちょっと暑いっちよりもお湯が暑いって感じやがの
感じね。熱湯の熱の
もん、熱やってこんなもん、うん、
書いてもいいかも。
いてんやもん体暑て、まあやばい暑さなんですけど、熱中症を含めた体調管理は本当に気をつけてほしいです、はい、もう正直ちょっとやっぱ倒れてる。
あ、で外でのお仕事が福藤さんの場合もね、ありますからね。
いや中で倒れてる。
中でもか。油断しちゃいけないってことですね。
中で倒れてる。まあそんな感じですけど、はい、まあ以前からの地震に関しての話ってかなり続けてて、はい、前回の放送から全く地震の、
はい、そうですね、
びっくりしたかの。
うん、
まあ、僕らあんま揺れんかったで、
福井はね、
あんま何も思わんかったで、向こうの人にしたらね、はい、ってな感じだと思うし、それからテレビでも大騒ぎになったけど、南海トラフ地震関連ということで、あの巨大地震注意中
情報が出ましたね。
もうん、っていう感じだもん、
はい、
うん、でまあ気象庁から注意喚起とか言って、まあ、1週間程度ってことはあったけども、経済活動も含めてね、自分らで多様性やっていう話やったんですけど、はい、まあ、ちょっとこれまでとは違った意味で危機感が増大したやろうと、
ちょっとあの身近になるというか、切迫した感じというかね、
かなって
ありましたよね。
で、まあ、どこか遠くの話やっていう、ね、思われるかもしれんけど、実際被害想定でいくとやっぱ 5から5強ぐらいの揺れを福井で、
福井でも起きた場合には揺れるだろうっていうふうに
言
う
てるで、まあ、ちょっとやっぱり対策はせなあかんやろと。でこれまでもあのラジオでねお話しさせてもらった話題としては耐震や構造っていうのを話してきたんですけど、
はい、
実際災害に備えるっていう意味では耐震性を考えるっていうのは必要なことやけど、こんなもん家なぶるにあったって時間もかかるし、うん、お金もかかるし、
共有って明日できるものではないですよね。
でそれなんかそんなんでなくて、日頃からそういうのをなんかやっとかれんのかっていう備え、
備え、
うん、準備っちゅうことでちょっとお話しようかなと思います、うん、
はい。
でまず1点目、これも前ラジオで言うてたんですけど、あの不要品の始末です。何にせ
いらないものを置いとくことによって、うん、地震の時それが危険に変わるかもしれないよっていう話ですよね。
危険に変わるのと、あと木造の2階建ての家ぐらいと、うん、結局同居家族が変わってってったり、生活スタイルが変わったりして2階の部屋がの物置になってるやろいの、
耳が痛い
の、誰もえんのに、例えば子供もみんな独立して都会に出てったんやとか、この後の部屋にそのまま子供の荷物が残ってるやが、えんのに、
はい、
で子供は楽になって都会行ってるけど、いや山のように荷物を実家に置いてあると、
はい、
でこれが1階なら別にどうでもいいんですけど、2階ないよね。
2階に置いとくのが良くない。
そう、頭が重い。で当然あの揺れが発生すれば2階がこう振られるような形になるから、1階に強烈な力がかかると。で、まあ、よく僕らが相談に乗るときに2階に子どもの荷物があると、お父さんお母さん殺したいんかっていう言い方をするんですよ。
それぐらい命の危険に関わるよっていう、うん、頭が重い形になるとね。
でもう誰もえんねやと、うん、2階誰もえんねやっちゅうなら、まあ、荷物の処分だけじゃなくて畳もあげてまいつ、
ほう、
畳も結構な重さなんですね。
結構重いから、畳も、うん、でこれが8畳万2万ぐらいあるようなね、2階やったらもうそれだけでも結構な重さやで、それ処分性と、あとね、うん、室外機、エアコンの、これも外突っ立ったり屋根の上の下ったりするんやけど、これも危ないですよ。
へ
え。でもう使うのなら外してもいい。どうせこんなもうそんなエアコン10年20年以上前の、
あ
もう動くんかっていうエアコンやでの。
たまに息子帰ってきて使うんやってって言われません？
ね、温泉行きねえの、ほんなもん息子連れて温泉行きねって。
まあまあでもね、危険なのは危険だったらちょっと考えないといけないですもんね。
で2点目の、うん、でこれは今の建物の健康状態をつかむっちゅう感じになるんやけど、はい、まず家中のドアが戸の開閉状態を確認しとけと、うん、で今なも地震起きてないで今スムーズに開け閉めできるかっていうことを確認せと。ほう。で今開け閉めがあんま用ないんやっていうとこはそれなりに覚えとく。ここはあかんかった、うん、で問題なのは地震が来た後なんやっての、うん、地震が来た後にあれこの間まで綺麗に開いてた戸やら襖があかんくなったら建物が変形したってことなんやって。
そうですね、
うん、これは惚れて危ないでの、うんうん、もうこれが例えばあの1箇所だけならまだしも何箇所もそういうのが出てきたらまずい。
お
これはなんかやっぱり調査して手入れなあかんと可能性があるで、うん、とにかく地震の前に戸の開け閉めができるかってこと、うん、で実はそれだけじゃなくて、はい、どこが開け閉めできるかっていうのをちゃんと掴んどかんと万が一逃げるって言った時にあかんがっちゃ話になるや
つ
や。でこのルートの戸は絶対に開くようにっていう風に普段から整備しとくんやって。
へ、
例えばそうそうばあちゃんとかが奥で寝ててばあちゃん外に逃げんのに台所はだーっと通っていかなあかんねやったら台所の襖やら開けなあかんでしょ。とこれがあかんかったらばあちゃん逃げれんねやで、うん、これをまず見とけ、うん、の特に奥まったところの部屋はから外に出るルートはどこにするかっていうのは決めとかなあかん、うん、要はあの窓から出てもいい、うんうん、出れるんなら、
はい、
ただテラス戸とかって下までの窓やったらそこからポンと逃げて出ればいいんやで、うん、それも開くかあかんかやっての。あ、
そうですね、
あかんかったらガラス突き破って開けるんかって話になるで、うん、ともかくそういう段取りが必要。それから履物、うん、外出るのに、
はい、
俺がそういう勝手口とかそういうところにちょっと履いて出られるかどうかやの、うんうんうん、でもうあのこの何やったっけ巨大地震注意って出てた時に対策を立てなさいってきたら普通寝床の枕元にはなんか履物を置いて寝るっていうのは
そうそう、
うん、ぶっちゃけ常識やでのこんな
備えで言われてはいますよね。
備えやで、
うんうん、
でそういうことをちゃんと意識してろっていうかってね、はい、から3つ目として設備関係なんですけどまずカセットコンロあるか、
は
い、
ある、
ある、
我が家はある。
でつくんかって話だね。
お
試してない
そこ最近使ってないな。
そうつくんかって、まあ、冬鍋するんやって出してきなるところは大概つくやろうけど、はい、もう 何十年も使ってないがっていうのはつけてみなあかんし、
はい、
もう一つボンベあるんかって話。
お、本当ですね
ボンベの買い置きあるかって、
はい、
かボンベも古なるとつかんでの、
じゃあ試してみましょう。
そう試してみなあかん、
はい、
であとねエコキュート、うん、それから電気温水器とかいったそのオール電化でもう普通にあるその給湯器なんやけど、これ非常用でそっから水やら取るお湯やら取るコックがついてるやんって下の方に。
へ、
非常用取水っつってもうちゃんとそれはあの仕組みとして持ってるんやけど、うん、使ったことあるか。
試してないでしょそれ。
これも、ね、あの要するに断水やって言ってもこの電気温水器やら持ってるところは電気温水器の中にある分は使える。
お、いいですね、備えとして。
それは使えるんです。それ知ってるけど蛇口から出すことしか考えてんで
それでいつも通りお風呂の水出るからとかやっちゃうんだ。
でやるんやけど、うん、それ建物が歪んでどっかの配管折れてたりすると他水吹き出すの、うん、普通はそれせんそれから4つ目、太陽光発電設置してるとこ、これ結構重要で、あの元の電源いわゆる外から来る電源、電気が切れると中でついてるパワコンってあの要は変換するところからだいたいやけど1500ワットぐらい取れるんやって。
へー、
非常用で。でこれは通常でコンセントついてるんやけどそこへバーンと挿しても通常では通電線の外からの電源がなくなった、要は電源消失状態やと非常用で使えるっちゅうもんだけど、うん、これ必ずマニュアルに記載されてるん。
へ、
これ自立運転っちゅうんやけど、うんうん、これがまず普段からできるかとか、多分大元のブレーカーバーンと落とすとそれ動くはずなんやけど、それやってみて、あ使えるわって いうのを試しとかなあかんの、うん、
これ機械がその壊れてたらそれやっても
電子が壊れてたら多分分かんと思うので、うん、これをちゃんとどうやってやるんやっちゅうのを休みの日でいいでしとけって、
うん、だ使えるんだったらお水にしても電源にしてもそうそうそうすごく逆に助かるものですもんね。助かるんや
って、う
ん、
でそれ福井ではもうオール電化に太陽光って結構今鉄板の設備やで言うと、うん、意外と新築してらっしゃる方はそう多いで、うん、新築屋で建物なんともねえとかそんなこと言うてんとライフラインが止まった時のことを考えなかった
はあ。じゃあこのお休みにでもマニュアル見て、うん、非常時の時は電気が使えるか水が取れるかやってみるといいですね。
やって
み
な、でこれ夜やらんといて夜やっても意味ないでの
昼間に、
ね、昼間にやれってことやね。
はい、わかりました、はい。
まあ、夜地震来るかもしれないですけど、まずは昼間にちゃんと落ち着いてできるかどうか、うん、
やれるかどうか
確かめておくと。
まあ、地震の備えということで建物だけでもすぐこんだけのことは準備できるんやで、うん、まあ、やっといてもらった方がいいんじゃないかなって思います。
はい、はい、分かりました。
まあ、今いろんなこう家庭でハザードマップ確認しましょうとかそういうふうに言ってますけど、こういった家の設備きちんと見ておくってことは本当に大事だ、
重要だと思いますよ。
ちょっと今日改めてドキッとする話を聞きました、はいはい福都建設の清水英一さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回福都建設の快適家づくり研究所は9月25日水曜日の放送です。
働く皆様、働くことに関するお悩みはありませんか？連合福井では職場で起きているいろいろな問題へのご相談に対応しています。一人で悩まず、まずはご相談ください。チャットでの労働相談対応も始めました。詳しくはウェブで連合福井を検索。